ヒバリクラブの皆さん、こんにちは。また落語会の皆さん、今度入会の案内のページをいただきましてありがとうございます。大変に現在まで活動していただいた落語会の関係の方々に深く感謝申し上げます。今日はゴーグルをつけた、日本人ということでですね、神奈川中国の問題を取り扱うと思います。昨日ですね、我々はこう目の前にゴーグルをつけてると、実は大昔はですね、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、それで自分の頭ができてたわけですけども、今からだいたい100年ぐらい、120年ぐらい前からですね、日本人は、遠くを見る必要がありましてね、ロシアはどうなってるのか、攻めてくるのかとか、それからそんな遠くなくてもね、江戸にいたら、髪型はどうなってるのか、その頃はもちろん東京と大阪なんですけども、そういうことを知ることができるようになったように思った。そこに新聞ができて、ラジオができて、我々は新聞とかラジオで、自分が目で見たり聞いたりするよりか、ずっと遠くまで、自分は事実を知ることができると思ったんですよ。それは本当はね、日露戦争終わって直後ですから、1905年、今から約120年前にもう崩れてたんですけど、実は我々はですね、自分が目の前にゴーグルがあって、その朝日新聞とか NHK とか、なんか評論家とか、そういうゴーグルがあってですね、そのゴーグルを通してしか遠くが見えてなかったっていうことがですね、つい最近の兵庫県の知事の騒動が起こるまで、はっきりは認識してなかったんですね。それはね、あの正確な報道をずっとなさっていた、須田慎一郎さんですらね、謝って。それで、彼は正直ですから、自分の報道の一部が間違ってたと。ジャーナリストとしては、非常にこう、鏡になる人ですね。と言っておられましたけどね。我々はですね、非常に純情なんですよ。日本人は非常に純情で、人は嘘をつかないっていうことが基本になってるわけですね。ですから、嘘をつかないから、テレビができたり写真ができたりして、それが見れるとそれは合成した写真だとかそういうには思わない。本当のことをちゃんと伝えてくれるだろう。日本人はそのくらいの誠意があるだろうとこう思っていた。それからテレビとかラジオ新聞もそうですね。自分の耳で聞いたり目で見たりしたものはね、きっと NHK とか朝日新聞ができるだけ正しく、我々の頭が変なとこ行かないように、実に自分が自分の部屋を見たりね、その付近を見たり、友達に会ったりすると同じように、真実を伝えてくれてるとばっか思ってたわけですよ。それはそうじゃないものがいっぱいありましたよ。いっぱいありましたけど、日本人はそれほど日本はひどくないと。アメリカなんかはちょっと大統領選挙とか見てもね、本当に事実が伝えられてるかなというふうに疑問には思っていましたけど、アメリカとかヨーロッパとか中国はね、文明がグレスだから、そうだろうけども、日本人はそうじゃないと。まさか日本人がね、長期間にわたって、しかも、NHK とか朝日新聞でしょ？やっぱり日本を指導する人たちが作ってる。学歴もある。勉強もできる。いいとこに住んでる。そういう人たちが、まさか我々に対して嘘をつくと思ってなかった。しかし違ったんですよね。それがはっきり分かったのが今度の、まだ十分には分かってないですよ。もちろんこれ一件落着するにはあと1年ぐらいかかるでしょうからね。私の判断も間違ってるかもしれません。だけど私の判断が間違ってたとしたら、それは私の耳とか目に入ってきたものが違ってたからなんですよ。そのくらいの責任感はですね、報道機関とか学者とか文化人とかそういう人になきゃいけないわけですね。ところで今日は神奈川15区。衆議院選挙、私行きましてね、いろいろ思いました。その時にもう言おうかなと思ったんですけどね、やっぱり兵庫県の問題が明らかになって、我々はゴーグルをつけてたかどうかっていうことがはっきりわかるまではと思ってですね、ちょっと慎重に構えておりました。兵庫県知事選挙があんなことになりましてね、今のところ我々はですね、へんてこなゴーグルをつけさせられてたと。私たちが目で見たり耳で聞いたりしたことは事実ではなかった。ってことが分かったんですね。ところで、神奈川15区はですね、河野太郎さんという人が衆議院議員にこの前当選しました。河野太郎さんの父親はですね、河野洋平さんつって、これも衆議院議員であり、 官房長官やった方ですね。あるいは首相になってもそれほどおかしくない。そういう方でした。しかし問題が非常にあったわけですね。河野洋平さん、つまり現在の河野さんのお父さんが官房長官だった時に、韓国との関係が著しく悪くなっちゃったわけですね。それは、その時の首相が宮沢さんで、河野さんが官房長官でした。で、河野談話っていうのを出してですね、今まで日本は、韓国を併合した時にね、後にかな、韓国人を慰安婦として強制的に連行して、まあそういうことをやったんだと。これは誠に申し訳ないと。私が調べた感じでは、宮沢首相と河野官房長官でですね、河野談話を出したり、宮沢さんが、あっちやこっちやで謝った。日本は慰安婦事件を起こして誠に申し訳ないと謝ったわけですよ。それで日本と韓国の間は決定的に関係が悪くなりまして、もともと韓国と日本はですね、難しい関係になりました。その難しい関係があるときにね、日本が首相と官房長官が慰安婦という韓国人慰安婦っていうのを強制連行した。過去にね。そういうことを言って謝ったわけですから。それは韓国人がね、日本に対して悪い感情を持つのは当然ですよ。だって日本の首相と日本の官房長官が公式にいい。おまけに官房長官河野洋平さんが河野談話を出したわけですから。それは首相が勝手にやった、官房長官が勝手にやったとは言えません。やっぱり私も含めた日本人全員が責任を取らなきゃいけないことですね。日本の代表者がそう言ったわけですから。日本の国民も代表者がそう言ったんならね、いや、うちの代表者がそう言いました。誠に間違いを言って申し訳ありませんでしたって頭を低くしなきゃいけませんよ。私はね、今韓国の人が日本に対して悪い感情を持ってるのの何割かはそれだと思うんですよね。もちろん国民性もあるし、隣の国ってのはそれほどうまくいきませんから、まあそういった国際的なこともあるでしょう。だけども基本的にはやっぱり宮沢首相と河野官房長官の行動だと思うんですよ。言動だと思うんですよね。私は韓国の人に謝りたいと思ってます。この謝るっていうのは慰安婦事件はありませんでしたから、これは朝日新聞が作ったゴーグルですからね。このゴーグルについては僕は謝りません。そんな嘘を謝っちゃいけません。ゴーグルに基づいて日本の一企業、一市企業がやったゴーグルに基づいてそれをメガネかけて、首相と官房長官がメガネかけたわけですから。そのメガネが間違いでしたと言ったってね、それはやっぱり外国には通じませんよ。外国人が怒るのは間違いありません。ええ。だからまあ言ってみればね、私は宮沢首相と河野洋平さんは、やっぱり一つの犯罪人だと思うんですよ。やっぱり謝ったら犯罪人じゃないですよ。まあ犯罪人かどうかわかんないけど、少なくとも謝らなきゃダメです、政治家ですからね。まあ人間ですから謝ることもある。謝ると間違う。間違ったらですね、謝る。今度頭下げる。二つも、謝りが二つ。謝ったから謝らなきゃいけない。ということですね。ちょっと日本語難しいんですけど。ということですよね。ところはそれしてないんですよ。ええ。取り消してもないんです。で、その後朝日新聞が、あれは誤報だったと。ある本を読んだだけだったと。ある一冊の本を読んだだけだった。他に裏も取らなきゃ何にもやらなかった。こんな不思議な新聞があるかと思いますよ。私ですらね、私武田邦彦個人ですらね、どっかを見てそのまま言ったらね、みんながなんか言ってきますよ。例の KD さんなんかもすぐ言ってきますよ。武田は一つしか見てないとかね、言ってきますよ。朝日新聞ですよ。それが一人の作者が書いた、創造物の本をですね、それをそのまま新聞にダーッと出して、それでワーワーをやって、だけどね、不思議な点がいっぱいあるんですよ。これはね。まあ、これお聞きの方で、興味のある方は調べていただいてですね、事実がどうだったかっていうことを前向きにやってほしいんですけども、ですね、もちろん私ですらですね、私ですらと私学者ですから、自分の専門分野だったらもう100も200も調べるんですよ。それで、例えばね、典型的なこと言いますと、昔ね、洗剤を使うとものすごく悪い、石鹸使わなきゃいけないっていうのは主婦連を中心に言ってたんですよ。その時に僕が本当にそうかっていうのを調べるのに、論文を200読みました。それから、 ダイオキシンが毒性かどうか。これは1999年から2001年までの集中的に世界で出てきた論文、それからそのまとめの論文、だいたい120ぐらい読みました。専門家っていうのはそういうもんなんですね。専門家っていうのは間違ってたということはできないんですよ。まあ、一生に一度か二度ね、そういうことがあれば、あの時は多少は間違ったと謝りますよ。それは今度の件で須田慎一郎さんが謝ったのがそれなんです。本当に誠意があって真面目な人っていうのは、それは謝ることありますから、その時は謝ります。だけど朝日新聞は謝ったと言ってもね、全部を取り消したわけじゃなくて、要するに朝日新聞は日本と韓国の間の関係をすごく悪くして、貿易にも支障があったし、発展にも支障があったし、いろんなトラブルが起こりましたよね。それに対する賠償金払ってないんですよ。朝日新聞が日本に与えた、あの慰安婦事件での、損害ですね。あの時かわいそうだったのが、僕ね、外国に住んでた日本人がですね、世界的にすごくいじめられたんですよ。特に子供たちね。それで、韓国がその慰安婦というのはちょうどこう日本をこう攻撃するのいいっつってですね、慰安婦人形を作って世界各地に置きました。国連でもそういう活躍もしました。これは日本人の左翼の弁護士が国連に行ってですよ、セックススレーブって言ったら非常にみんなの受けが良かったと。嘘を言いに行ったんですよ。日本人の左翼の人が国連に行って、日本と韓国との間を悪くするように頑張ったんです。なんちゅう人ですかね。朝日新聞が嘘をつき、宮沢首相と河野官房長官が間違いを言い、ね、日本の左翼の弁護士が国連に行ってありもしないことを言って日本を傷つけ、得意になってるんですから。信じられませんね、私は。もう日本の、なんでその日本のお米を食べてるんですか。まあ米食べてないかもしれない。パンだけしか食べてないかもしれませんけどね。フランスからパンでも買ってきてね。そうかもしれませんよ。で、私はね、その神奈川中国でちょっと時間が、だいぶ時間が長くなって。ちょっと言いますとね、神奈川中国で今度河野太郎さんが当選しましたよ。その時に私が神奈川中国である人の選挙演説をしたら、で、いろいろそこの周りの人に聞いたらですね、河野洋平さんが自分の甥の就職を世話してくれたから、河野太郎さんに入れると。そんなことしてもらっちゃ困るんですよ。河野太郎さんもワクチンの件では、まあ、明日か明後日かワクチンのことをね、少し触れますけども、私はYouTube の方針に反するようなワクチンのことは一切言いませんからね。よーく調べて、みんなを幸福にするように、また YouTube のクリエイティブな活動に協力するようなことしか言いません。それはそうです。約束は守らなきゃいけませんから。それで、国民に迷惑かけてね、一人でも、なんかその予防注射とかそういうんで病気になったら、私は全責任を負うみたいなこと言って、実際に被害者が出てきたら、俺知らないって言ったりする。それから、マイカードもそうですね。私はきちっとね、国が誠意を持って、デジタル化を進めるんだったらいいですよ。だけどね、いろいろ問題点があるわけですよ。健康保険証との合わせるのもね、ものすごくプライベートなもので心配があるんです。その心配を河村さんが名古屋市長の時言ったらね、河野太郎ってのその時デジタル大臣だ、なんつったかって。それを名古屋市長を変えたらいいじゃないか。一体この人、民主主義なのか。自分は神奈川中国の選挙で民主的に受かって、当選して、それで衆議院議員やってんにもかかわらず、俺は民主主義はいらないって言ってるわけですから。その河野洋平お父さん、河野太郎現在の衆議院議員、それを日本人が認めてるのはですね、やっぱり僕はゴーグルのせいだと思うんですよ。で、こういうのを厳しく指摘した私がですね、私は日本と韓国は仲良くやるべきだっていう主張なんですよ。長く。それでちょっとテレビで発言してるときに、こういうことがあると日本と韓国がなんか変なことになるからやめようって言ったら、こういうことがあるとってのとやめようってのを切って中取りだけして、武田は暴力容認だと言ったのが朝日新聞なんです。私を攻撃してテレビから引きずり下ろしたのは朝日新聞です。私は今までね、お釈迦様の言いつけに守って、そういう不当なやつはもう相手にしてもしょうがないとお釈迦様が言ってるから、まあそうしようと思ったけども、今度の兵庫県のことがあってね、 ああいう朝日新聞みたいなのは言えば絶対に犯罪団体ですよ。江戸の敵長崎ですから。私が朝日新聞のこと言ってるのは環境のこととか、慰安婦のこととか、そういうのを非難してる。それに反撃をしていくんじゃなくて、武田はそういうことを言うから、朝日新聞の悪口を言うから、テレビで発言したことを中取りして、武田を潰してしまえ。これはね、本当にもう反社会的活動です。そこにいる人も反社会的な活動者だと言えますね。まあ、今度は兵庫県の知事選挙で、まあ、結果はどうなるかわかりませんよ。しかし今まで我々にゴーグルを強制的につけさせた人たちが、マスコミであり、大手マスコミって今言ってますけどね、大手マスコミであり、政党であり、左翼の活動家であった。それがグルになって我々に無理やりゴーグルをつけさせた。少なくともそこまでは、今度の神奈川県知事選挙で明らかになりました。日本もあまり綺麗な国じゃなかった。残念ですね。